お茶の水キリストの教会礼拝説教、はい、3月7日第1日曜日、説教題、アウェーでゴールを。ヨセフに学ぶ。アウェーでゴールを。ヨセフに学ぶ。はじめに、よりどころとなります聖書の言葉をお読みいたします。2箇所お読みします。まず最初に、旧約聖書、創世記第45章、1節から5節。創世記第45章、1節から5節。ヨセフは、そばに立っているすべての人の前で、自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わしてくださったのです。続きまして、同じく旧約聖書箴言第3章の6節。箴言第3章の6節。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。改めまして、主にある兄弟姉妹の皆様、おはようございます。すぐる一週間の歩みはいかがお過ごしでしたでしょうか。早くも暦の上では弥生三月、がぜん春の到来、春らしさを感じているのではないでしょうか。ただその一方で、春の到来と同時に招かれざる客、花粉も到来しているのが現実ではないかと思います。見えないコロナウイルスのみならず、見えない花粉に悩まされている方、少なくないのではないでしょうか。まさに受難の時到来と言っては言い過ぎでしょうか。ところで、私たちキリストの教会は必ずしもいわゆる教会歴にはとらわれておりませんが、参考までに申しますと、今の時期は復活祭イースターに先立つ40日間である受難節レントの期間に入っております。ちなみに一部重なっておりますが、復活祭イースターの直前1週間の受難週とは別物であります。この受難節レントの時期、かつてヨーロッパなどではキリストの受難を覚えて節制したり禁欲的な生活を送ったようであります。ある意味、今私たちはくしくもコロナ禍の中におり、花粉苦にあえでもおります。苦難の程度の差や種類の違いはあるかもしれませんが、一種の苦しみを味わっておりますので、ある意味キリストの受難の意味をこの時改めて考えてみてはいかがでしょうか。なお、いわゆる降誕祭クリスマスが聖書的には時期的根拠を書くのに対しまして、復活祭イースターは杉越の祭りとの関係で、聖書的にも時期的な齟齬がありませんので、この時期私たちが主イエスキリストの受難、十字架と復活を覚えることは必ずしも間違ってはいないのではないでしょうか。もちろん毎日がクリスマスであるだけでなく、毎日がイースターでもあるべきではありますけれども、参考までに申しますと、今年はほぼ1ヶ月後の4月4日の日曜日が、4月4日の日曜日がいわゆる復活祭イースターにあたります。それはさておき、本日は週の初めの日、日曜日です。この日曜日もまた主イエスキリストの復活を覚えて礼拝をする日、主を礼拝する日となったわけであります。ですので、 4月4日の復活祭、イースターを待つまでもなく、今朝も、この日曜日も、主イエス・キリストの受難、その極みとしての十字架の贖いと、そんな贖い、救いの御業の完成としての主の復活を覚えて、心からなる礼拝をご一緒にお捧げいたしましょう。さて、まずは今朝の説教題にご注目ください。アウェーでゴールを。アウェーでゴールを。ちょっと凝ってつけてみたのですが、いかがでしょうか。おそらく多くの方は、サッカーの話でもするのかと思われたかもしれません。もちろんサッカーの話ではありません。よくサッカーなどのスポーツで敵地のことをアウェー、敵地のことをアウェー、そして自分たちの本拠地をホーム、本拠地をホームと言ったりします。ある意味私たちクリスチャンにとりまして、この地上生涯、この世の人生はアウェーと言えるかもしれません。不利なこともあれば、思い通りにいかないことも多々あるのではないでしょうか。ことに、このコロナ禍での様々な計画の中止や延期などは、その思いを一層強くさせていることと思います。さらには、花粉の飛散で、その悲惨さ、アウェー感はさらに増していると言えるのではないでしょうか。あまりいい例ではありませんが、私は時々、姉妹教会や他教会の礼拝説教に行くことがございます。そんな時、正直申しまして、教会によりましては、そのアウェー感が半端ないところがあるのであります。私は時々説教の中で一種の導入として、軽いジョークや身近な出来事を分かち合わせていただくことがございます。悪い意味で、お茶の水の兄弟姉妹はそれに慣れっこになってしまっているのかもしれませんし、あるいは大いなる愛を持って、そんな私のくだらないジョークを許容してくださっているのかもしれませんが、とにかく皆さんは大方好意的に反応してくださいます。しかしながら、ところ変わればではありませんが、教会によりましてはそういうことがほぼ NG、 ありえない教会もございます。何の反応もないんですね。もしかしたらただよく聞こえなかったのか、あるいはあまりのカルチャーショックに反応の機会を逸してしまったのかもしれません。ただこちら側、説教者としましては何の反応もなかったりしますと、壁に向かって説教しているような感覚になりまして、それはそれはアウェー感を感じてしまうのであります。また特に初めて奉仕させていただく教会も、教会の状況や兄弟姉妹のことをよく知りませんので、アウェー感を感じることが少なくありません。ピリピ人の手紙3章20節、けれども私たちの国籍は天にあります。けれども私たちの国籍は天にあります。ある意味、私たちクリスチャンの真の国籍は天にありますので、この地上生涯、この世の人生はいわば旅の途中であり、遠征先のようなものではないでしょうか。また天国は神様だけが支配する場ですが、この世は神様ももちろん働くわけですけれども、サタンも時に働きますので、いわばこの地上生涯、この世は敵地のような様相も呈することがあるのではないかと思います。そういう意味では、この世の地上生涯、人生は一種のアウェーなのであります。ただ、忘れてならないのは、敵地、アウェーもあれば、本拠地、ホームも確実にあるのだということであります。終着駅は始発駅。終着駅は始発駅。アウェーなこの地上生涯の終わりは、ある意味、それはそれは素晴らしい、神と共なるホームである天国、天の御国なのの始まりなのであります。ヨハネの黙示録21章4節などから推察しますに、そこには私たちの想像を絶する喜びや安らぎがあるとあります。アウェーなこの人生、地上生涯にあって、私たちクリスチャンはやがて帰るべきホーム、天の御国があることを決して忘れない。時々立ち止まっては思い出す必要があるのではないでしょうか。ところで、聖書の中にはまさにアウェーな人生を歩んだ者たちが登場いたします。私はその中でも特にこの旧約聖書のヨセフほどアウェーな人生を歩んだ者はいなかったのではないかなと思います。詳しくは創世記37章以下のいわゆるヨセフ物語をじっくり読んでみてください。そんな ヨセフは族長ヤコブの11男として生まれ、ことにヤコブが寵愛したラケルの息子、その長男だったということもあり、父親ヤコブに溺愛されることになります。まあ、そんなこともありまして、ヨセフは他の10人のお兄さんたちから憎まれ、そして妬まれる存在になります。またそんな兄たちの妬みに輪をかけるように、ヨセフ自身もお兄さんたちのことを告げ口したり、夢見る少年として兄弟や両親までもが自分にヨセフにお辞儀をするような夢を兄弟や両親と分かち合ったりしてしまっているのであります。まあ、もっともこの夢はまさに現実のものとなり、正夢となるのでありますが、まあ、そんなこともありまして、ヨセフは自分の家においても、また兄たちを敵に回し、完全アウェー状態になっていたのではないでしょうか。その結果、兄たちの妬みを買ったヨセフは、まあ、殺されることは回避したものの、荒野の大将に売り飛ばされ、最終的には遠い異国エジプトで奴隷生活を強いられることになるのであります。ヨセフは殺されることは回避したものの、荒野の大将に売り飛ばされ、最終的には遠く異国のエジプトで奴隷生活を強いられることになるのであります。まあ、外国ですから、これもまた文字通り完璧なアウェーではないでしょうか。しかもそんなエジプトで、さらに主人ポティファルの妻に目をつけられてしまい、その行為を誠実に跳ねのけたために、彼女の怒りを買い、ヨセフは濡れ衣を着せられ、結局投獄されてしまうのであります。獄での生活もまた大いなるアウェーではなかったでしょうか。ただそんなヨセフの完全アウェーな人生ですが、当のヨセフ自身は必ずしも私たちが想像するほどにはアウェー感を、あるいは孤独感を感じていなかったのかもしれません。その理由が随所に出てくるこのような表現の存在であります。例えばエジプトに売られた後の創世記39章2節、主がヨセフと共におられたので彼は幸運なものとなり、そのエジプト人の家にいた。主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の家にいた。あるいはヨセフが無実の罪で投獄された後の39章23節、監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。そう、ある意味ヨセフはいかなる場所にあっても共にいてくださる主なる神様を認めていたがゆえに、そこはもしかしたら、まあ、アウェーであってもアウェーではない、主が共にいてくださる、まあ、天国とは言わないまでもホームのような感覚がヨセフにはあったのではないでしょうか。箴言3章6節にはこうあります。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。箴言3章6節。まさにヨセフは完全アウェイとも言うべきエジプトにおいても主なる神を認めていたからこそ、主が共にいてくださるという臨在を感じることができ、また主なる神もそんなジェットコースターのような山あり谷ありのヨセフの道を歩きやすいようにまっすぐにしてくださったのではないでしょうか。まあ、この時期にはよくお話をさせていただくのでありますが、受験生のご家庭ではまさに藁にもすがる思いで玄関先にタコの置物を置くそうであります。受験生のご家庭ではこの時期ある思いで玄関先にタコの置物を置く。なぜ受験にタコの置物なんでしょうか。タコを英語で言ってみてください。タコは英語でオクトパス、オクトパス、オクトパス、つまりオクトパス、オクと試験にパスするという願掛け、験担ぎであります。まあ、そういうことで、このタコの置物を玄関先に置くそうなんですね。オクトパス、本当にそうしているご家庭少なくないそうです。ただ私たちが目の前に置くべきなのはタコの置物ではありません。 私たちの創造主にして全知全能なる生ける神様に他ならないのではないでしょうか。詩編16編8節、詩編16編8節、こうあります。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。ダビデもさることながら、ヨセフもエジプトにおいていつもその念頭に主なる神の存在を置いていたのではないでしょうか。だからこそヨセフは全く未知で孤独なエジプト、完全アウェーなエジプトにおいて夢解きなどの賜物を用いたり、主人に誠実に仕えて信頼を勝ち得たり、ポティファルの妻の誘惑をも跳ねつけることができたのではないでしょうか。行くところどこにおいても主を認めたヨセフ、いつもその目の前に主を置いたヨセフだからこそ、自分を妬み自分を異国エジプトに売ってしまった兄たちと再会した時も、彼は次のような対応、あまりいい言葉ではありませんが、今風な言葉で言えば神対応ができたのではないでしょうか。本日の箇所の最後の部分、創世記45章4節から5節をご覧ください。そこにはこう記されております。すなわちヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。ここにはまさに完全アウェーな状況にありましても、上を向いて天を意識し主なる神を認めつつ常にその目の前に主を置こうとしたヨセフの豊かな信仰が確認できるのではないでしょうか。そしてそれは人生その歩む道が自分の思い通りにはいかなかったとしても、そこには必ず神様の思い御心があることを確信する信仰、神は万事を益としてくださるのだと信じる信仰なのではないでしょうか。ローマ人への手紙第8章28節、ローマ8章28節、神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。まさにヨセフはこの信仰に生きていたのであります。今からほぼ30年前、アメリカ留学時代に出会い、その後日本でも広く紹介されるようになりましたアンサードプレイヤー、答えられた祈りという作者不詳の詩をここで改めて分かち合いたいと思います。私がアメリカ留学時代に出会い、その後も日本で広く紹介された答えられた祈りという作者不詳の詩を改めて紹介させていただきます。答えられた祈り。功績を立てようと神に力を祈り求めたのに、謙虚に服従するようにと弱さを与えられた。より大きなことをしようと健康を祈り求めたのに、より良いことをするようにと病気を与えられた。幸福になるようにと富を祈り求めたのに、賢くなるようにと貧しさを与えられた。人々の称賛を得ようと権力を祈り求めたのに、神の必要を感じるようにと弱さを与えられた。人生を楽しもうとあらゆるものを祈り求めたのに、あらゆるものを楽しむようにと人生を与えられた。祈り求めたものは何一つ与えられなかったのに、実は私が望んでいたすべてのものが与えられた。このようにこのような私にもかかわらず、私の言葉にならない祈りは答えられ、すべての人に勝って私は最も豊かな祝福を与えられたのだ。おそらくエジプトのヨセフもほぼ思い通りにならなかったその完全アウェーな人生を振り返りつつ、しかしその深いところでは主なる神様の御心がなり万事が益となったこと、すなわち自分が兄たちに妬まれたこと、 エジプトに売られたこと、主人の妻に濡れ衣を着せられたこと、検察官庁にパロへの伝言を忘れ去られたことなど、一つ一つには意味があったということ、言葉にならない祈りは答えられていたことを悟ったのではないでしょうか。ある方は、私たちの人生、この世の地上生涯はあたかも刺繍の裏側のようなものだと言っております。そこにはほころびがあったり縫い目があったり、文様を確認することは不可能です。しかしながら、その背後には私たちの想像を絶する素敵な文様が、素晴らしい文様が、神様のご計画のもとに緻密に織りなされているのではないでしょうか。私たちはその一部を地上生涯で垣間見ることができるかもしれませんが、ある意味その全貌は天の御国に凱旋してからなのかもしれません。それはちょうど遥か空高くからナスカの地上絵を見るかのごとくなのではないでしょうか。ああ、あの苦難はこの喜びにつながっていたのか。え、あの絶望はこの希望のためだったのか。そんなことが後でわかるのではないでしょうか。ぜひ、未だ解明されていない、そんな神様のご計画の全貌を見られる時を今から期待したいと思います。おそらくこの時、このコロナ禍の納得いく理由がわかるのかもしれません。おそらく天に帰った後ですね、ああ、コロナ禍の原因、失礼、コロナ禍の理由はこういうことだったのか、納得いく説明が神様からあるかもしれません。私の好きな言葉にこういう言葉があります。良い港があるからこそ、人は冒険的な航海に出ることができる。良い港があるからこそ、人は冒険的な航海に出ることができる。ちょっと想像してみてください。家、ホームに帰れば快適なベッドがあなたを待っている。美味しい食事があなたを待っている。寄り添ってくれるお方があなたの帰りを首を長くして待っていてくれる。そう思えば少しの間なんとかアウェーでも戦える、頑張れるのではないでしょうか。ぜひそんな想像を絶するホームな天国を垣間見つつ、必ずしも思い通りにならないこのアウェーな人生をもうしばらく歩んでまいりましょう。私たちがこの地上で時に天を見上げ、主なる神様を仰いでいく時に、主は私たちの道、その人生をまっすぐにしてくださるというのであります。そして賛美歌90番の歌詞にありますように、私たちが同じ主なる神様を見上げ、すべてを追いだねし、教会として主にある交わりを持っていきますときに、この人生もこの地上もここも神の御国のようになるのではないでしょうか。ぜひこのアウェーな人生で私たちの究極のゴールである天の御国を覚えつつ、先取りの信仰でホームの醍醐味を味わいたいと思います。改めまして、箴言3章6節、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。最後にもう一言お話をさせてください。実は去る3月3日に敬愛します三室陽子姉妹が天に召されました。その日の朝、長女の浅見姉妹から危篤だという連絡が入り、駆けつけましたところ、酸素吸入がつけられてはいましたが、なんとか間に合い、3人のお子様たちと共に臨終の祈りをお捧げすることができました。そしてそのわずか2時間後に、あたかも私の到着を待っていてくださったかのように、三室陽子姉妹は安らかに神様の身元、天国に召されたのであります。実は三室陽子姉妹はその後半生に大変大きな試練に遭遇され、まさにホームが一転して完全アウェーのような状態になってしまったのであります。にもかかわらず、三室陽子姉妹はその信仰を捨てるどころか、ますますその信仰を厚くし、アウェーにあっても真のホームであり究極のゴールである天を仰ぎ見続けたのであります。天に召される前の数日はほぼ毎日電話でお祈りをさせていただいたのですが、必ずその最後に三室さんはこうおっしゃいました。野口さん、私ね、死ぬことは怖くありません。野口さん、私ね、死ぬことは怖くありません。そんな三室陽子姉妹はアウェーな人生を走り終えて、 信仰を守り通し、今や究極のホームにゴールしているのであります。一時的な別離は悲しいものでありますが、真のホーム、天の御国での三室姉妹との再会の希望を胸に、この悲しみの時を乗り越えてまいりたいと思います。特にご遺族のためにお祈りいただければ幸いです。一言お祈りをさせていただきます。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。御在天の恵みと御霊も私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き御名を賛美し、その奇しき御業を褒めたたえます。週の初めの日の朝、引き続きオンラインという形ではありますが、こうして私たちはコロナ禍の中にありましても、思いを一つにして主イエスキリストの十字架と復活を覚え、あなたの御言葉に耳を傾けることができましたことを感謝いたします。私たちは今なおコロナ禍という試練の中に歩んでおります。それはまさにアウェーのような状態でありますが、そんな中、あの旧約聖書のヨセフにそうでありましたように、神様、あなたは私たち一人一人に目を留め、同伴し、そして日々必要な備えを与えてくださっております。どうかそんなあなたをいつも、そしてどこでも認めつつ、一歩一歩前進していくことができますように、一人一人をお導きください。敬愛します三室陽子姉妹が去る3月3日の日に天に召されました。あなたの身元に召されました。三室姉妹は完全アウェーな中にも、いつもあなたに目を留め、天を仰いでいらっしゃいました。今、三室陽子姉妹はあなたの身元におります。どうか悲しみのただ中にありますそのご遺族お一人お一人を慰め、天国での再会の希望を胸に、その悲しみを乗り越えさせてください。この御言葉の時を閉じるにあたり、このお祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名を通して、尊き御前に謹んでお捧げいたします。アメン。ありがとうございました。シャローン。